どうぞご着席ください。マルコによる福音書を私たちはずっと読み進んできております。聖書は普遍的な言葉が書いてあると私たちは聞かされています。普遍、それは時間と場所を超えてどこでも通用するというのがその普遍という意味です。時間が変われば変わってしまう、場所が変わっては通用しない、それは普遍ではありません。時間、場所、時空を超えてでも通用する、それが普遍でございます。私たちはこの2000年前の出来事、主イエスキリストの出来事、その出来事から今日の日本でも通用するもの、そして明日の世界でも通用するものがあると思い、この聖書を読んでおります。2000年前のある出来事ではありますが、ここに世界が語られている、未来が語られている、私たちが語られている、その視点を持ってこの朝もまたこの御言葉に耳を傾けていきたいと思います。さて今日のところは主イエスキリストが捕らえられる場面です。捕らえられて弟子たちが散り散りに逃げて行きました。一人の若者の話が最後に記されています。おそらくこの者はこの福音書を記したマルコではないかというふうに推測されています。この若者もまたイエス様についていこうとはしていましたけれども、捕らえられる危険を感じると裸で逃げ出してしまった。あなたについていきますと言った弟子たち、彼らも逃げ出す。そしておそらくはこの福音書を記したマルコも一旦は逃げ出すという体験をしました。逃げ出す、言葉を変えればついていけないです。ついていけません、あなたには。ついていけません、イエス様には。私たちは多分生まれてこの方まで生きてきた常識や価値観というものを持っている。おそらくその常識や価値観で主イエスと向き合うとついていけませんという体験をするのでしょう。逆のことを申せば、誰でもが平気でついていける、自分の価値観や世界の常識を持ってそれを推し進めていける、そういったものが主イエス・キリストの言葉だとすれば、それは言ってみれば本当の言葉ではないのかもしれません。他の宗教の批判をするのもどうかと思いますけれども、信じたら私たちの幸せは与えられる、危険から回避をされる、そういう言葉が宗教の言葉だという、そういう風潮もあります。ですけど私たちは今日この時までマルコによる福音書を読んできた時に、そういう言葉がこの聖書には記されていないということを確認しました。マルコによる福音書を通してイエス様ははっきりと苦難があると言います。私たちには苦難があり、そして困難があり、戦争や迫害のそういう出来事に巻き込まれると言います。あるものは死んでしまうとまではっきりと言います。信じていれば助かるではありません。信じているからこそ、そういうところに突き落とされると言います。それは何も信じていなくとも同じでしょう。世界は必ずそういう困難や苦難や闇と直面をし、その闇に飲み込まれるという体験をいたします。これまでの歴史もそうでした。私たちが生きている人生の中の体験でも、そういうことは何度となく経験をしてきます。日本の小さい数十年の歴史の中でも、困難苦難を何度も何度も体験をしました。死を覚える、苦難に飲み込まれる、闇に襲われる、 それは必ずある。マルコによる福音書、主イエスキリストはそれを私たちに語ります。ですけれども、その後に必ず私たちは行くべきところに到着できる、その先がある。それが言ってみれば宗教の言葉です。闇から逃れることができますよ、病気から離れることができますよ、それは宗教の言葉ではありません。それは私たちの常識でついて行ける言葉です。ですけれども、困難があり、闇があり、死がある、それをみんな体験しますよ。でもその先があります。それはなかなかついていくことのできない言葉です。それが言ってみれば宗教、キリスト教の教会の言葉でもございます。さて、その代表的な者たちが今日ここでいる十二弟子と雨布をまとった一人の若者でございました。彼らは皆ついていくことができないというふうに判断をしました。何についていくことができなかったのか。私たちはこの弟子たちの行い、これがたくさんの群衆に囲まれて多勢に無勢であったから逃げ出してしまった、恐ろしかったというふうに解釈をします。それも一つの解釈の可能性としては成り立ちますけれども、今日のところでもあるものが、まあ、言ってみれば抵抗いたしました。大祭司の手下の片耳を切り落としたという、そういうちょっと血生臭い事件にもあります。また別の箇所でも同じようにペテロが、同じように、まあ、対抗したというふうな場面もあります。おそらく言ってみればここでは勝とうと思えば勝てるというふうに考えたのがこの弟子たちの判断だったのではないでしょうか。やろうと思ったらやれる。主イエス自身も他の福音書では、諌めるときに今ここで天の父にお願いをすれば12軍団以上 の, その天の使いが送られないとでも思っているのかというふうに弟子たちを戒めます。言ってみればここで勝とう、逃げよう、そうすることがしようと思えばできるんだというのが彼らの中でおそらくあったのでしょう。ところが主はこともあろうにみすみす捕まるということをいたします。勝てる試合をどうして放棄するんだ、勝てる戦いをどうしてやらないんだ、こんなものにはついていくことができない。それがある意味で弟子たちの一つの判断だったのかもしれません。勝てる試合をしない、戦える試合をやらない、どうして戦わないんだ。さて、戦いの象徴という言い方をすることが適当かどうかは分かりませんけれども、今日この場面に登場してくる者たちが剣や棒を持ってやってくるというふうに記されています。群衆たちが剣や棒を持ってやってきた。そして主ご自身も彼らに向かって、剣や棒を持ってお前たちはやってきたのかという、そういう、まあ、批判をいたします。剣や棒、このテキストは明らかに私たちに剣、棒というものにある意識を向けさせます。剣、棒というものは一体何でありましょうか。これは簡単に申せば道具でございます。人の道具、私たちは道具というものを用います。剣、棒に限らず道具というものを用いますが、この道具というものはもともとは何か、あるいは道具として成立するためにはどういう条件が必要なのか。自分の指ではネジを回すことができない、力が足りない、そういう時に道具を用います。ペンチやドライバーという道具を用います。自分の力では補えないもの、もう少し別の表現をすれば自分の体の延長線、自分の体を拡大してくれるもの、増長してくれるもの、それが言ってみれば道具として成立をいたします。私たちの声が大阪まで届けば、 携帯電話も電話も手紙も必要ありません。でも私たちの声は大阪までは届きません。ですから自分の声を拡大してくれる、自分の声を延長してくれる道具、電話というものが必要になり、それが便利に用いられます。九州まで30分で走る足を持っていれば何の道具もいらないでしょう。ですけれども歩いて行くには1週間ぐらいかかってしまうならば、車や電車や飛行機が必要、そういう道具が必要になってくる。道具というものは体の延長です。言ってみればこの体だけでは無理だ、この体だけではできないという時に道具、言ってみれば付随物が私たちの周りにまとわりついてきます。素手ではイエス・キリストを捉えることができない、そう思った彼らは道具、剣、棒を持ってイエスのところにやってきます。もう一つこのテキストの中で私が主イエスの言葉で注目したいことは、私は毎日あなたたちと一緒に神殿にいたではないか、なのにどうして今わざわざ捕らえに来るのか、まあ言ってみればこれは主イエスを捕らえやすいタイミングを狙っていたということでありましょう。ですけれどもこれは言葉を変えれば、彼らが頭の中でいろいろと考えました。この時がいいんだろう、この時ではダメだろう。このテキストには、この福音書にははっきりと書いてありました。祭りの間は主イエスを捕らえるのはやめようというふうに言っていた。ですけれどもユダの協力を得ることができるってきたと分かった時に、彼らはそれを切り替えて今やってしまうというふうに計画を変えます。ですけれどもみんなが見ているところではやらない。これも言ってみれば彼らの頭の中にいろいろな計画という付随物がついてきたということです。見た、いた、すぐやる、そうならない。ああしよう、こうしよう、ああすればこうなる、こうしたらこうなるじゃないか、いろいろなことを考えて、これが一番結構でしょうという計画、予定を立てていく。人間の頭の中で未来の形を予想し、その予想をちゃんと自分が携えていく、私の脳みそについた付随物です。さて、付随物という言い方をすれば、病気もこの当時は付随物と考えられていました。汚れ、悪霊、そういう汚れや悪霊がついている、そして罪もまた付随物と考えられていました。この福音書を今まで読んできたときに、私たちは主イエスが悪霊を追い出し、豚に乗り移らせ、それを溺れさせたという記事も見ました。4人の若者が病気になっているものを連れてきて、そのものを癒すという記事も見ました。悪霊を追い出し、病気を治す、主イエスの不思議な技です。いかにもメシアらしいというふうにも見えます。ですけれども、そこで私たちが読み取らなければいけないことは、ここにも世界が語られているということです。過去にそういう奇跡を行う方がおりました。でもそれは過去の話で、その過去の栄光を追いかけて私たちが進んでいく、それがキリスト教信仰かといえば、そうではございません。立派な方がいます。立派な方を指導者としています。それが私たちの信仰です。それもキリスト教の教会の信仰とは違います。私たちがイエス・キリストを信じる。それはそのイエス・キリストの技が、今も今日もこれからも普遍的に起こっているということを信じる。それが私たちの信仰です。何を私たちはイエス・キリストから信じるのか。付随物を取り除く。それが主イエスの成した技です。今日、剣と棒を持って彼らはやってきました。しかし、この剣と棒は何の役にも立ちませんでした。主イエス・キリストの前では。剣、棒、私たちの計画、私たちの体の延長線上、こういったものが必要でしょう。こういったものがあったらいいでしょう。そういう道具を持って私たちは未来を切り開こうとします。私たちの手の延長線上、頭の延長線上、何があるか。世界はそういうもので満ち溢れています。先ほど申しましたけれども、電車や電話や携帯電話、車、延長線上にあります。靴や手袋、自分の体を守ってくれる自分の体の延長線上です。結構なものです。 ですけれども、その県庁戦場の今最たるものは兵器であり戦いの道具でしょう。私たちはそういう体の延長線のものを蓄えて平和がやってくると言います。そういったものが役に立つと言います。それが私たちの持っている常識的な言葉です。でもその言葉は神様の前では何の役にも立たない、あなたにはついていけないという言葉にすぐに取って代わられます。主イエスキリストの言葉はどういう言葉か。延長線上などいらない、延長線上にある付随物など持つな。先週一緒に読んだゲッセマネの園での主イエスの祈り、主イエス自身も恐れています。自分が十字架にかかるということに対しての不安心配があります。できることならこの杯を取り除けてくれというふうに言います。でもそれも主イエスは神様の前で延長線上のもの不随物というふうに判断をしたのでしょう。私の思いではなくあなたの御心がなりますように。この主イエスのお祈りから私たちは一体何を聞くのか。自分たちの未来を聞くんです。私たちの今を聞くんです。私たちが今何かを頼りにしている、自分たちが神様から与えられたもの以外、人が作ったものをもし頼りにしているんだとしたらそれは不随物です。御心がなりますように。どこかで神様が御心を示してくれる、確かにそれもあるかもしれません。ですけれども、その前に私たちがしなければならないことは、このマルコによる福音書がずっと語ってきたこと、私たちが読んできたことです。私たちは何か不随物を持って、体の延長線上のものを持って、それを頼りにして、それにすがって、それをあたかも神のように信じてはいないか、それに心を振り回されてはいないか。富、権力、名声、誇り、それも延長線上のものです。私たちはその延長線上のもの、不随物がないと何もできないと言います。そんなものがなくたって大丈夫だという言葉を聞けば、あなたにはついていけないと言って逃げ出します。それが世界です。私たちが作っている世界は、あなたにはついていけないということを大声で叫ぶその代表者が教会なのか、あるいは教会の言葉はもっと別なものなのかもしれません。信仰、信じる、神様の存在があるかないかを信じる、それも信仰としてもちろん大事です。ですけれども、私たちが日々問われている、一体私たちは何を信じているのか。主イエスキリストが神様から言葉をおそらく聞きました。そして主イエスキリストは十字架にかかる決意をいたしました。主イエスキリストは何を決意したのか。私にしかできないことをする、延長線上のもの、不随物のもの、それを利用するのは誰でもができます。富を利用すること、権力を利用すること、武器を利用すること、道具を利用すること、器用な人だったら誰でもできます。核兵器のボタンを押す、その力はあるものだったら誰でもそれはやることができます。誰でもできる。でも私にしかできないことをする、それが私たちが主から、神様から示されていることです。誰でもできることをするのか、私にしかできないことを選び取っていくのか。私にしかできないこと、それはおそらく周りの者たちがあなたにはついていけないというふうに言われる、そういう事柄かもしれません。いいえ、そういう事柄です。ですけれども、あなたにはついていけないと周りから言われても、私にしかできない。それが私がこの世に神が命を与えてくれた使命であると見出すことができるならば、それは私たちがやるべきことです。大切なことです。この日本は一体何ができるのか。 アメリカでも中国でもロシアでもできるようなことを日本がするのか。日本にしかできないことをする。この町は、この教会は何ができるのか。この町にしかできないことをする。この教会でしかできないことをする。それが私たちが主から与えられた使命でしょう。道具、力、私たちの体の延長線上の付随物、それを振り回すことが私たちの仕事ではありません。それを振り回す者に人はなびいていき、応援をしてくれるでしょう。それを捨てる者に人は挫折をし、ついていけないと言って逃げ出すでしょう。でも私はそこで祈らなければならないでしょう。立ち止まらなければならないでしょう。神の言葉を真剣に聞かなければならないでしょう。私がやるべきこと、私にしかできないこと、神様が私にこの教会に、この町に、この日本に、この時代に求めていること、しっかりと聞き取っていく。それが私たちキリスト者の使命、務めであると思います。世の光、地の塩、みんなが応援してくれて世の光、地の塩になるのではありません。みんなが逃げ出した時に神様の前に立ち続けるもの、それが世の光、地の塩でありましょう。必ず私たちに力が与えられます。人からの応援でなく、神の力が与えられます。いいえ、神の力が与えられたからこそ、私たちは人からの応援でなく喜んでそれをすることができるようになります。無理に頑張って人と争う必要はありません。私はこういうものですと言って主張をする必要もありません。祈れば喜びとともに私たちの務めが見えてきます。それが見えたら感謝をし、喜びを持って進んでいく。それは私たちキリスト者の歩み方でありましょう。いつでもどこでも通用するもの、普遍的な言葉、神様がいつでも私たちに与えてくださる喜びの言葉、その言葉を聞き取って歩んでいく。それが私たちが知っている普遍的な言葉です。変わらぬ言葉、その言葉を見つけながら、聞きながら、この1週間も感謝と喜びの生活を重ねていきたいと願います。祈ります。聖なる父なる御神様、私たちは自らの力をあまり信用していないものです。自らの力を信用していないからこそ、人が作ったもの、人間がこしらえたもの、私の力をさらに増幅してくれるもの、それに頼ろうといたします。ですけれども、必要なものはすべてすでに与えられています。増幅するものを追い求めるのでなく、私たちのうちに確かにあるあなたからの力を信じることができますように、あなたが与えられている力を思い出すことができますように、その力さえあれば私たちは十分に未来へと歩み出すことができます。どうかあなたの恵みを、私たちのうちにある恵みを、あなたと向き合うときに思い出すことが、確認することができますように、その力を信じて、私たちがあなたの証人として、この世界を光あふれるあなたの国へと 導いていくことができますよう守り導いてください。私たちの信仰がこの1週間日々強められて進むことができますようにお願いをいたします。新しい1週間があなたと共にある幸いな時となり得ますように、この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌460番を歌いましょう。